プレイバックラジオ食堂、毎度おなじみラジオ食堂主催の坂谷でございます。今回はですね、久しぶりにプレイバックのリクエストをいただきましたので、今回プレイバックするのはですね、ラジオ食堂の第170回、2018年の11月に放送した回だと思うんですけれども、食べ物ニュースで振り返る2018年11月でございます。このリクエストの趣旨はですね、坂谷が東京に来て一発目の放送ということでですね、リクエストいただきました。2018年ですからね、もう6年前になりますし、私も東京に来て長いなぁと他人事みたいに思いながら聞いておりましたがですね。でも6年前なんで、やっぱりだいぶ一昔感あるというか、当然なんかコロナの前ですし、ウクライナ戦争も始まっておりませんし、この頃はまだ円安もね、全然進んでおりませんでしたし、その割にはインフレが進んでるって言ってますし、マクドナルドはこの時期から高いなぁというのもありますし、なかなか味わい深いですよね。当然ながらそういうことは、この6年間で一気に進んだわけでございますけれども。冒頭でですね、味付けをしていないポテトチップスの話題が出ておりました。この頃新発売したみたいです。僕としては結構ありじゃないって思ってたんですけど、案の定流行りませんでしたね。やっぱりかという、そういう印象になります。あと、この時期東京に来たばっかりなんで、ちくわぶの話題とかしてます。でも僕も東京6年いて、ちくわぶに関しては結構好きになりましたね。この頃は別に好きでも嫌いでもない中立って感じではありましたが、おでん屋行ったら大体ちくわぶを注文している自分がいます。今の自分のちくわぶ感というのはですね、とても美味しいというわけではないんですけども、なんか癖になるというかですね、なんか不思議と頼んでしまうとしか言いようがないですね。まあ、というような感じでございます。今回プレイバックするのは2018年の11月、食べ物ニュースで振り返る11月ということで、出演者は橋場さんと佐藤さんです。どうぞ。はい、ラジオ食堂坂谷ですけれども、今月はですね、ラジオ食堂復活ということで豪華メンバーに集まっていただきました。
どうも、おめでとうございます。橋場です。
佐藤と申します。
あ、はい、ということでですね、今回はニュース会でございます。
はい、
はい、今月は11月ですね。
はい、
11月のニュースを振り返るという形で、集まっていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まず最初のニュースからいきますけれども、こちらはですね、ヤフーヘッドラインのニュースで、10月29日に、出たニュースでございますけれども、非常にほっこりするニュースでございます。メニューにあかんやつ、生レバー提供を疑い3人逮捕という形でニュース出ています。はい、なんか1年に1回ぐらいね、どっか出てきますよねということで、提供が禁じられて牛の生レバーを提供したとして、京都府警は29日、京都市の飲食店経営者の男43を食品衛生法違反容疑で逮捕した。発表では男は今年7月十分に加熱するよう客に伝えずに生レバーを提供した疑い、メニューにはあかんやつなどと記されており、従業員が生で食べるかは自分で決めてくださいと説明していた。客として来店した府警の警察官が気づいて発覚したということですね。はい、非常にほっこりする、まあなんて言いますか、
話題です。
大阪でよくあるタイプの事件ですが、これは京都ということですね。まあ京都も大阪もまあ似たようなもんということでですね、毎年出ておりますが、生レバー提供ということでございます。最近ですね、
はい、
私東京来たじゃないですか、
はい、
東京来たせいでですね、ちょっと生レバー食う場所がなくなって困ってるんですよ。
あ、そういうもんですか。
はい、
関西の方が生レバーを、ちょっと坂田さん待ってください、生レバー食べたらダメですよ。
いや、でもで、ね、提供している店舗が尼崎には2店舗ほど確保しておりましたので、
はい、
私はだからね、生レバーライフには全く付従してなかったんですけれども、
はいはいはい、はい、
東京に来て募集生レバー食える店ということで、
僕はちょっとわからないですね、正直。
橋場さん臭いの苦手ですもんね、基本的に。
あ、でもね、生系好きですけどね。
あ、そうだっけ。
生レバー食えた時期は、まあ食える時は食ってましたよ。
あ、本当ですか。
ほうほうほう。
僕の場合は匂いというよりどっちかというとあの本当に当たるんじゃないかっていう、ね、そっちの怖さの方がありますね。
そっちの怖さの方がありますよね、はい、生レバーを食いたいという欲求はまあ人間のもう本能に根ざしたものなんで、
うん、
違います。
違う違う。
まあ浜野雅子は尽きずとも生レバー提供する店は尽きずということで。
でもこれ有罪になるんですかね。結構微妙ですよ ね、
ね、
焼かないとあかんやつという意味だと述べ、あのこの逮捕された男は容疑を否認しているので、
うん、ああ、通るんですかそれは。
いや通らないでしょ。
ちょっと無理筋やとは思うんですけど、
まあね、従業員が生で食べるかは自分で決めてくださいと説明していたってのはここダメですね。
これがアウトですね。これ
自分で必ず焼いて食べてくださいって言わなきゃダメ
です、ね、言わないとダメですからね、うん、はい。
あとまあメニューにあかんやつって書いたら開けませんね。
それはいいんじゃないですか。
それは焼かないとあかんやつ。
焼かないと。まあそれはまあ無理やり通らないこともないと思いますけども。ラジオ食堂のリスナーの皆様、あの東京で生レバーを食える店をあの坂田にこっそり教えてくださいということで、はい、あの次行ってみましょう。まあこの辺はね軽いあの話題でございますけども、はい、はい、次のニュース。こちらはですね、最近活躍のね、著しいと言いますか、お菓子メーカーさんのお話でございますけれども、はい、こちらもヤフーヘッドラインのニュースでございますけれども、2018年11月27日のニュース、
はい、
小池屋が味付けなしの酢ポテチを発売、こういうのでいいんだよということですね。
酢ポテチ
、酢ポテチとは何ぞや。
素揚げですよね、要は。
はい。小池屋、味付けなし、揚げただけのポテチ発売。
はいはい、
小池屋は27日、植物油で揚げた国産ジャガイモを、あえて味付けをせずに商品化した、ポテトの素顔の販売を全国のローソンで始めた。はい。70g 入りで価格は税込み165円前後。高いな。つうか。
高いね。
数量限定。自分の好みの塩加減にしたい、アレンジしてみたいといった、消費者のニーズを多様化を受けての商品といい、原材料は植物油とジャガイモのみ、同社は素材や製法などで和にこだわった、和っていうのはあれですね、あの日本の和ですね、和風の和、にこだわった、プライドポテトシリーズを昨年から展開し、日本の食材を使った様々な風味のポテトチップスを販売していた。ポテトの素顔は一転してありのままのジャガイモの味を生かした同社初の試みということですね。
はい、 はい、はい
はい、というわけで最近小池屋さんあの頑張ってらっしゃるというかね、A の2番手というかカルビーが最近あの異常な強さを見せておりますんで、
そうですね、
か2番手と言いつつも一強それ以外問題外みたいな状況がね、あの菓子メーカーにはございますが、まあだから
2番手としてはこういう差別化を図っていくっていうのは非常に正しい残り方なので、ま
あ
当然です
ね、あの MBA 橋場さん、
はい、あと東京都板橋区の誇りですよね小池屋は。
あ、そうな。
板橋区民として非常に嬉しいです。
ああ、なるほど、なるほど。板橋の誇り、小池屋さんということで。
というわけで、買っております。
はい、買っております。ポテトの素顔、あの、確かにあの、165円でした。
あ、高いよね。
高いよね。はい。あ、まあでも、最近、ポテチ自体高いよね。
まあでも 60g で100円切るっていうのはカルビーでもスーパーのね安売りとかだと割とあるからね。
ああまあそうですね。
そう考えると 70g で税込み165円でしょ、は
い、そう。だから素材の味を楽しんでもらえるように、
うん、
いいジャガイモを使ったということでしょうけど。じゃあちょっと開けてみましょうか。
食べましょうか。
塩味もしないわけでしょ。
はい。
うん。どう。何の味もしない。
何の味もしませんね。佐藤さん一口だけ食べてみてくださいよ。
当たり前かもしれませんけど、あの舌触りとか歯触りとか食感は非常にいいですね。
はい、ああそうですね。あのちょっと高級感が
割と固めですね。カルビーよりちょっとだけ厚めに切ってる
ですかね。
でもな、あのこれにですね。
はい。
ブルドッグ中濃ソースかけたらすげえうまいと思うな。
あでもやってみてください
よ。うん。
あわかった。あれだ。マルちゃん焼きそばの粉末ソースをこれにかけて食ったらめちゃめちゃうまいと思います。
あうまそうやな。
せっかく無縁にしてんのに。
いやいや、あの、
いや、アレンジしたいから。
アレンジしたいから、あの、スポテチ作ってるんじゃないですか。
あと、ポロイチ塩の粉末スープとか。
はいはいはい。
うまいと思う。
うまいと思いますね。
あのさ、塩中のお前らさ、
はい、
ここでこそさ、いい塩をなんか言えよ。
ゲランド塩とかな。
うん、いや、何がマルちゃんの粉末ソースだよ、バカさん。それは俺が言う言葉だろ。
そうですね。
でも確かにこれ、地味に、そのまま食べるのが、はい、一番いいかもしれないね。
うん、ああ、でも、それはそれでね、あの、うん、新しいポテチの形でし、うん、からね、はい。あと多分ね、料理用だね、きっと。
ああ、料理用ね。
うん。あの、結構そういうレシピあるでしょ。
あるあるある。
うん、
まあ、ポテチをね、肉料理に添えたり。
そうそう。
あとフィッシュ&チップスみたいな。
あの、砕いて、あの、ポテトサラダに混ぜたりしますし。
ああ、そうやな。
はい。
わかる。
わかるけど、それをするためにこれ買ってたらもう原材料費上がってしょうがないな。
そんな大した額じゃないやろ。
だから自前で作ればいいって話なんですけど、
う
ん、
そうですね。100g だいたい200円ぐらいでしょ。
うん。
うん。
牛肉と一緒ですよ。
ほんまや。
いやでも別に、
まあそんなに量使いませんから、
これはパラパラとかけるだけだから
そうだね。この前ね、うん、あの横須賀行ってきたんですけど、バイクで、はいはい、あそこにポテチパンっていうソウルフードというかローカルフードがありまして、
ポテチパン
何それ、
ポテチのをサラダにしてるんですね。まずポテトチップスをマヨネーズにあえてるんですよ。
はあ、
このまま
ポテチを砕いて、
そうです。
マヨネーズに入る。
マヨネーズに入る。それを、パンに挟んで食べるポテチパン。
うわぁ、まあうまいやろけどな。
まあうまいですよ。小泉元総理も愛したと言われている。
ほんまかいな。
ほんまかどうか知りませんけど。
食べただけでしょ、それ。
まあかもしれません。
向こうの方の人やけどね。
ああ、湘南と言いますか。あの、あちらの方の、うん、らしいですよ。あの、しかも、いわゆる、洋食 B 級グルメじゃなくて、もう完全にローカルに根ざした、あの、歴史の長い、
はいはいはい、
あの、B 級グルメらしいですけどね。
天然物の。
そうそう、天然物の。いや、で、何が言いたいかというと、
はい、
そういう料理を作る際に、もしかしたら珍重されるかもしれませんね。
なるほど。
料理研究家の人たちは、今、アップを始めていこうじゃないですか。
この手段があったと。
そうそうそうそう。
あのね、佐藤さんは、多分、うん、あ、ポテチパン作るとしたら、
はい、
ポテチを砕いて、
はい、
パンに挟んで、うん、ポン酢かけて食いますね。
買ってないよ、そんなもん。絶対。
このスポテチに、ジュレポン酢などを乗っけてみて。
あ、そうやな。
それを並べて、ね、軽めの、つまみとして出せば、あの、200円か300円くらい取れるかもしれません。
ああ、確かに。居酒屋で、お通しとかにいいかもね。
ああ、いいかもしれませんね。
もうちょっと芋を出してくれ。
いや、だから、それやってると、沢口康子のリッツパーティーになってしまいますけど、
まあね、まあ、ポテチそのままやとあかんかもしれんけどさ。
ね、
ま
あ、そこの上にキャビアとかね、乗っけながら、まあ、そこまでしてポテチ食いたいかという、大きな問題が出てきますけども。まあ
ね、これ結構、僕さっきからパクパク食べてますけど。
ほんまや。
意外にいけますね。
うん。
確かに結構、は
い、
日本の食べ物って何でもしょっぱいんで。
うん。
ああ、そうだね。
うん。思い切って塩味を全面カットするっていうのは結構新鮮ですね。
ああ、ちょっと分かってきた。僕らの親の世代って、
はい、
何の味もついてない豆をポリポリ食べるの好きじゃないです。
ああ、分かる気がする。うん、うん。
うん。何の味もついてない、バタピーじゃない、
うん、
ピーナッツを延々とポリポリ食うの好きじゃないです。
うんうんうん、そういう感覚やね。
そう。そういう感覚に近いと思います、これ、うん。さっき食べてて思いましたけれども。そう考えてくると、もしかしたらこれ僕の母親気に入るんじゃないかなって、ちょっと思ってます、今。
まあ、だってこれ要は素揚げだもんね。
そうだね。うん、で、しかも、じゃがいもの風味なり味ないしますよね。うん、
しますね、
うん。うん。いい試みだと思います。うんうん、はい。
結構新鮮な、
うん、
ありそうでなかった。
はい、そうですね。うん、確かに確かに、ね。はい。そうなってくると、案外165円っていう、うん、価格帯がネックになってくるかもしれませんけど。
でもこれはやっぱり味のしない、
はい、
そのままの味を食べるっていうエクスペリエンスを売ってる。おかしいだと思う。
出たエクスペリエンス。
このエクスペリエンス代として165円。決して安くない。
ラジオ食堂内に蔓延するエクスペリエンス病。エクスペリエンス病。佐藤くんですよ、エクスペリエンス流行らしたん、あなた。
流行らした
ん
言うただけですけど。
あんたが言うから、橋場にまで感染したんじゃないですか。
ね、そうですね。で、橋場の方が今よっぽど言ってるって。
エクスペリエンスか。はい、次行きます。ということで、
はい、
やっぱりポテチとかジャンクフードを食ってるとですね、やはりこういうのもね、気になるところでございますけども、
はい、
健康に関するニュースでございます。はいはい、11月22日、こちらは日経のニュースでございますけれども、香川県で糖尿病対策で健康ポイント導入、ポイントを貯めると飲食店でうどんなどが割引で食べられるということですね。まさに永久期間の、ニュースが出ております。
これもまたほっこりするニュースですね。
そうですね。香川県多いな、こういうの。
うん。
うどんの価格が高騰っていうので、朝刊の一面になるところですからね、香川県は。はい。香川県が健康ポイント12月からということですね。検診受診などで、特典ということです。香川県は19日、生活習慣病の予防を目的に健康ポイント事業を12月から始めると発表した。歩いたり、がん検診を受診したりするとポイントがたまり、一定数に達すると、飲食店での割引などの特典が受けられる。健康に無関心な人は が生活習慣を見直すきっかけとなればと企画したということですね。スマートフォンに専用のアプリをダウンロードし、生年月日や性別などを入力。運営事務局から間食を控えるなどの課題が出され、達成できたと自己申告するとポイントを獲得できる。地域の清掃活動や子ども会などに参加することでポイントが得られると。獲得ポイントが1000ポイントに達するとスマホの画面上にマイチャレカードが表示される。これを県内の協力店に提示すると飲食費の割引などの特典が受けられる。子供も含めた家族みんなに参加してもらおうと小学生など向けに紙の記録シートを用意した。香川県は糖尿病の患者が多く炭水化物に偏った食生活などが原因と考えられている。厚生労働省の患者調査によると糖尿病で医療機関が受診している患者の割合を示す人口10万人あたりの糖尿病受領率は2014年が282人で全国ワースト2位だったということでございます。はい、ということですね。
香川を上回る全国1位があるわけですね。どこなんでしょうね。ちょっと気になりますけど。
気になりますけど。年齢の割合が上に寄っちゃってる県とかじゃないかなと思う。
ありそう。
香川県はまあ、そうなってきてるけどね。
あ、ワースト徳島だそうです。
あ、
お隣さんですね。
そうですね。徳島県も結構うどん食いますからね、あそこ。
あ、そうなんだ。
うん。はい、ということで。健康ポイントを貯めると、飲食店でうどんなどが割引で食べられるというのは、まあ、うどんも食えますよですね。はい。なんかもうちょっとね、使い道を、限定した方がいいような気しますけどね。
まあ、どうしてよりによって、はい、健康ポイントを、使い道を飲食店にしてしまったのか
っていう。してしまったのかと。
そこですよね。
そうですね。例えば、スポーツ用品店での割引やったらまだしもという。
あ、そうそうそうそうそうそう。
うん。ね、これで健康グッズを買ってくださいというのはわかるんですけど、
まあ、商品券にするとかね。
そうですよね。
飲食店に限定したら、やっぱりうどん行きますからね。
まあ、香川県、うどん屋しかないですからね。
うん。
飲食店での割引などの特典でございますんで、
うん、
だからまあそれに限定するわけじゃないですけども、普通香川で暮らしてたとりあえずうどん行っちゃいますからね。
そうですね、やっぱりその可能性高いですよね、
は
い、これ
よく言う話ですけど、はい、香川県の人は飯食いに行くときに、
はい、
うどんから始まるらしいですからね。
どういうこと？
普通例えばお昼ご飯食べに行こうかって言うじゃないですか。
はいはいはい。
その時にじゃあ何食べるか始まるじゃないですか。
ああ、そうですね。
香川の人はどこのうどん屋行くから始まるらしい
です
か。
もううどんはデフォなんですね。
うどん食うことはもう確定事項で、
もう A 店に行くか B 店に行くか C 店に行くかみたいな、
ということですよ。もうちょっと絞った方がいいと思います。生活保護受給者がパチンコ屋で生活保護費を吸ってしまう問題とかもございますし、まあそれに近いところあるんじゃないかと読むと、もうちょっと工夫した方がいいかなとは思いますけども。
そうですね。あとこれ達成する課題が出されて、
はい、
自己申告するとポイント取れるわけじゃないですか。
そうですね、はい、
これ自己申告ですから何でもできますよね。
うん、そうですね。
ポイントの悪用もできますよね。
そうですね。
やっぱりそれを、なんていうんでしょう、弊害を防ぐためにはですね、
はい、
やっぱり運営事務局からの課題に、
はい、
うどんを控えるっていうのをぜひ出してほしいです。
そうですね。それは死ねと言っているのかという。
踏み絵ですね。
うん。どうすんのかな、自己申告、まあだからポイントっつっても大したポイントじゃねえんだろう、多分。
そうやな。だって自己申告して10万円分ポイントもらえますとか言ったら大変なことになるよな、これ。
そうだよね。
まあ地域の清掃活動とか子供会とかだったら、まあチェック機能ね、働かせられるかもしれないですけど。まあ、そうですけどね。
ライズアップみたいに、トレーナーから電話かかってくる仕組みじゃないでしょ。
ああ、そうですね。もう毎日毎日電話かかってきてね。
余談ですけど、取引先の営業の人が昔、はい、ライズアップでおったらしくて、
はいはいはいはい、
その人が言うんですけど、
はい、
ほんまに365日やらんとあがんらしいね、あれ。
ああ、じゃあもう休みも何もないんだ。
そう。休みの日も担当している人から、
はい、
食べたものの、写真が送られてきて、それチェックして、
はい、
メイドを送らんとあかんなって。
休みちゃうやん。
大変やな、ライズアップっていう、ね。
それ、労働管理上やばくないか。
ちょっとグレー、いや、グレーじゃないな。
うん、ブラックやろ。
普通にアウトですね。
うん、アウトやんな、それな。
しかもメールでちゃんと証拠残ってるからな。
ああ、ほんまやで。
はい、ということで。まあ、香川県な。あの辺はもう揺るがんよな。
うん、厳しいですね。
すげえ、どうでもいいんですけど。
はいはい。
インドとかあの辺も、
はい、
糖尿病やばいんじゃないですかね、
想像。ああ、やばいと思う。
想像やけど。
ちょっと僕もデータは持ってないですけど、
はい、
先月インド行ってきたんですよ。
ああ、はいはいはい。
で、見て思ったんだけど、インドって、
はいはいはい、
まあもちろんその、階級とか、
はいはい、
食性にもよるんでしょうけど、
はいはい、
若い方って結構スリムな人多いんですよ。
うん。
でももう、間がなくて中年になると一気に太るのね。
ああ、なるほどなるほど。
だから、中肉中背の人が、 少ないというか、
はいはいはいはい、
デブが多いね。一気に腹出るね。
なるほど。
10代20代はほんとスラッとしてるのに、
うん、
30代40代になると一気に腹出るという
か。いや、なんで思ったかっていうとですね、
はい、
さっき橋場さんとですね、
はい、
埼玉県の、
はい、
ヤシオに行ってきて、そこでパキスタン料理を送ってきたんですね。
はい、もうこれが大変腹に溜まるものとしてダメージがね、
炭水化物ばっかり。
僕らビリヤニと、
はい、
カレーとタンドリーチキンか。
そうそうそうそうそうそう、ビリヤニが腹に溜まる。
ほんまや、もうで、チキンビリヤニにチキンカレーにタンドリーチキンやから、もうチキン三昧や。
チキン、そう。
もう鶏と米酒と小麦酒。
そうですよね。重たかったですよね、
うん、
あれ。
うん。カレーね、どれも美味しいんですけどね、やっぱり油が相当きついんでね。
ああ、そうですよね。
油と炭水化物でじゃあ、あら太りますよ。
そうですね。美味しいものは油と糖ででき
ているっていうのを地でいく。
そうですね。
だからインドでもカレーを控えるっていう塾ね、課題を出して。
ああ、そうですよね。うん、
自己申告したらポイントを。
はい。そうそうですね。まあ、よく言われる話だけど、インドはカレーという料理はないですけどね。
あ、そうやな。
はい。ないから、それはまあ、別かもしれませんけども。うん、はい。ということでございました。はい。まあ、これは、はい。また、別の話なんですけどね。ちょっと、ラジオ食堂ではね、結構この話してるんですけども。
はいはい。
11月18日のニュースでございます。こちらは、ライブのニュースでございます。調査。東は半辺、西は牛筋。東西でくっきりおでん種文化の差ということですね。おでんといえば寒くなると食べたくなるものの代表格、ご家庭の食卓だけではなくコンビニで見かける機会は多いですよね。ウェザーニューズでは2018年11月8日から11日におでんに関する調査を実施したところ、地域ごとに入れる具材、ごめんなさい、入れる具材、入れない具材があることが判明。大根や卵などは広く一般的ですが、はんぺんや牛すじは、特定の地域に人気が集まっているようです。東西で分かれる人気の種。北日本、東日本では人気のはんぺん。うん。白くてふわふわした食感のはんぺんは、北日本や東日本で食されている具材。特に東京など関東南部では 80% 以上の方が入れると回答しています。
うん、
魚肉のすり身に山芋を混ぜ込んで作られるはんぺん、もともとは関東で生まれ販売されていたことが、関東圏を中心として人気となっているようです。逆に西日本ですね。
はいはい、
西日本で好まれるのは牛すじ、うん。一方、西日本をメインとで食されているのが牛すじです。特に広島や山口、愛媛など中国、四国、エリアで 80% 以上が入れると回答しており、人気が高いことがわかります。牛のアキレス腱部分または腱のついた肉を牛筋といい、串に刺して長時間煮込むことでとうとうした柔らかい牛肉となります。関東に比べて西日本では牛肉を食す機会が多いため、より広く普及しているのかもしれませんね、ということで、前から、はい、ラジオ食堂では、はい、話題になっているですね、おでん問題でございます。
はいはいはい。
いや、これ
意外やね。意外だなっていうのは、まあ、橋場はもともと北海道の出身なんですけど、
はい、
おでんにははんぺん入ってるもんだと思ってて、これ西日本でははんぺんって入らないのか。
そう、おでんもね、
うん、
そういえばと思い出した。
ああ、そっか。
あんま入らん。
確かに、
排卵、排卵とは言わん。
ああ、そう。
排卵とは言わんけど、
うん、
遺伝。
ああ、そうやな。
優先順位は非常に低いですね。
うん、
確かに。牛すじは絶対入れます。
いや、そうやよね。で、これが逆にさ、
うん、
僕、実家で、で、おでん、おかん作った時にさ、
うん、
牛すじ入れたことなかったもんね。
あ、そういうことか。
うん、なかったなかった。
やっぱそうなんだね。
うん、
でもさ、
うん、
こにって、コンビニが一つの基準になるわけさ。
ああ、そうやな。
うん、だからコンビニは牛すじ入ってるもんね。
ああ、東京でも入ってるかな。
入ってる入ってる。
あ、そっか。じゃあ割と、コンビニがその文化を、ぶっ壊しにかかってんのかな。
いや、まあ、壊していいけどね。
まあね。どっちも美味しいからね。
そう。俺結構さ、これほんまに知らんかって。じゃがいも。じゃがいもほんま知らんかった。関西だけって。
え？じゃがいもって関西だけなのか。
あ、そうですね。ウェザーニュースの調査では、関西と中国地方と四国と、関東。でも関東は関東でも、これ見ると東京入ってないよな、これ。入ってるか。
東京入ってない、入ってない。
入ってないよな。
入ってないね、これ。
静岡、山梨、
うん、
神奈川入らんな、これ。
神奈川入らん。まあ、よくわからんけど、その辺ですと。
そうですね。
まあ、でもこれ全く入れないわけじゃないと思いますけどね。
まあね。
うん。いや、私の母は東京の出身ですけど、
はい、
おでんにジャガイモ入ってましたよ。
あ、入ってました、う
ん、一番よくわかるのはちくわぶかな。
まあまあ、ちくわぶはしゃあない。
うん、もう関東にしかないっていう。
これはラジオ食堂では触れてはいけない食べ物になってしまいますから。
まあ、そうやな。
はい。
いやでも確かに大阪に来た時に、うん、みんなでおでん作ろうってなった時に、はい、牛すじを大量に買い込んでるのを見て、
はい、
牛すじ入れるんだみたいな。
あーなるほどね。
か牛すじというものをそれまで食べたことがほとんどなかったもん、
ね、まあ確かにそうだね、うん、牛すじは結構関西文化のような気がするね。
ねえ、あのね、串に刺した牛すじが大量に売られているのを見て、
そうそうそうそう、あのさ、
最初衝撃でしたね。
おいしんぼもさ、 あの初期のエピソードにさ、うん、落語家はさ、うん、あの牛すじで牛丼作る話は覚えてる？
覚えてないですね。
覚えてないですか？そうそう。
ないですね。
そうそう。だから、
あの、名作だった頃の美味しんぼですか？
そうそう。世界で一番面白かった頃の美味しんぼですけれども、その中で、山岡志郎が、牛すじを茹でてたら、
はい、
みんなが、キャー牛すじなんか食べるのって言ってた。
あ、思い出した。煮皮を煮るような嫌な匂いがするみたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそう。あ、なんかそれ読んだ時に、
うん、
なんかその、牛すじを食べるって、関西では当たり前やから。
あ、そうやな。
うん。そういう反応を返すんだって思ってた時があって、
確かに
橋場は昔は食わなかったんだ。
食わなかった。ミスター味っ子で、
はい、あのお好み焼
き岡田屋との対決で、はいはい、牛すじを何回も煮込むっていうのを見て、
はいはい、
なんかそんなに硬くていやらしいなんか肉って何なんだろうって思った記憶がありましたね。
あれですか、おかんが言ってたんですか、あの味っ子の。
ちょっと忘れました。
忘れました。
まだどうでもいい。言ってました。そういう表現もありましたよ。
あ、そうですか。まだでもいいですけど。はい、予告です。
はい。
年末のですね、
はい、
恒例のラジオ食堂忘年会では、
はいはい、
鍋を毎年しますが、
はい、
今年はこの鍋に、ちくわぶを入れます、は
い、マジっすか。
なんでそんな嫌そうやね。
いや、なんでかっていうと、はい、今まで一番多いというか、
はい、
忘年会で取り上げている鍋は、
はい、
天一鍋なんですよ。
そうですよ。
天下一品ね、
うん、
通販で買って、
はい、
そのスープ入れて、そこに肉だの野菜だの入れてっていう。
はいはいはい、
その天一のスープを頭に浮かべた時に、
はい、
それとちくわぶがどの程度こう合うのかと。
絶対うまいに決まってるでしょ。
あ、そうですか。まあ小麦粉ですからね。
うん、
まあ天一のあの麺食ってるのと同じような感覚ですから、ね。
そうじゃないですか。はい。
そうですか。まあ逃げずに僕は立ち向かおうと思います。はい、
ちくわぶを入れます。今度こそ、
はい、
ラジオ食堂のメンバーに、
はい、
ちくわぶをうまいと言わせたい。
ああ。佐藤さんは絶対美味しいって言わないと思います。
和平会談の。
和平会談の時にもう。
絶対拒否するかどうか分かんないじゃないですか。
いや、でも和平会談の時にもう全く意見を変えなかったですからね。で、最後にリャオトン半島ぐらいよこせとかわけのわからんボケをして終わりましたからね、あれ。本当に僕はムカついてるんですけど。
ちょっと佐藤さん、席外してらっしゃったんですけど、今帰ってこられました。
はい、
ということで、佐藤くん、業務連絡やけど、
はい、
年末恒例のラジオ食堂の忘年会では、ちくわぶを食べていただきます。
ね、食べますよ。食べますよ、頑張って。
頑張らんとあかんのですか？
頑張って食べます。大丈夫です。
頑張らんとあかんほど嫌いですか？
だから、それはだから、その、天一鍋と、天一鍋で固定なんですかね、もう、スープ。
現状、それは、橋場さんのリクエストです。
あ、
私も食べたいなとは思ってます。
あ、天一鍋で。
あ、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、天一鍋にちくわぶを入れて、はい、やりますんで。
わかりました。
俺、別にちくわぶそんな好きじゃねえんだ
よ。誰も好きじゃないよ。
思い出もないし。いや、でも、ちくわぶの話題出すたびに、いろんな人がさ。
いや、だから、あれをね、前から言ってるけども、
はい、
子供の頃からおでんを食べていて、
はい、
ああいう関東式のおでんを食べていて、
はい、
あ、おでんといえばちくわぶだよねっていう人がソウルフード的に食べるのは僕はわかるんだけども、
はい、
僕らはそうじゃないでしょ。
うん。
まあ。
後天的に受け入れるかどうかっていう。
受け入れるかってやっぱそれ違うんかなっていう気は。まあ、だから昔から食べてる人は欲しいのかな、みたいな。
うん。
気はするんやけどね。
うん、
まあ別に食べてみることは否定はしませんので、
はい、
まあやってみましょう。
やってみましょう。はい。ということですね。ちなみに佐藤さん、
はい、
じゃがいもっておでんに入れない地域の方が多いって知ってました？
うん、それね、最近その話題をしたんですけど、
はい、
とある人と、いや絶対入ってると思ってましたけどね。
ね。
まあそうですよね。僕も思ってましたね。意外です。
あ、そうか。じゃがいもといえば北海道。
うん、まあね、うん。
関西は入れるだろう。
入れる。
東京も入れるんじゃないの？
まあ、コンビニ。
ソースでは外れてる。
うん、そうだね、ソースで。コンビニではジャガイモ入ってたっけ？あ、でも入ってなかったっけな。あ、まあちょっと後で確かめ
る。あるでしょ。
あるか。
ありますよね。うん。うん、へぇ
ー。なんか肉ずれするから売りづらそうな気はするんです
よね。まあ、それはわかる。
うん、はい、ということでございます。おでんということで冬らしい話題ですけども、だんだんねちょっともう年のせいになってきまして、こういう話題も出てきます。こちらはですね、NHK ニュースですね、 2018年11月26日のニュースでございます。元日は休みます。コンビニもスーパーもということで、元日は休みます。マジか閉まってる。来年の元日はこんな声があちらこちらで聞かれることになるのでしょうか。大手ラーメンチェーン、幸楽園ホールディングスは400店舗以上の店で元日は休業すると発表しました。
はい。
まあ、幸楽園閉まっててもええかって思うけど。
困んないね。
外食産業で広がる元日休業。しかし外食に限らず、スーパーや携帯ショップなど元日休業を表明するところが今相次いでいます。やはり正月はゆっくり休むべきということでございますね。はい、高楽園が元日に休業。まあ、この辺はいいや。高楽園なんか興味ねえしな。多分。
うわ。
はい、外食産業では人手不足が深刻になる中、元日を休みにする動きが相次いでいて、ファミリーレストランのロイヤルホストや天丼チェーンの天屋なども大半の店で元日を休みにしています。そもそも元日営業が注目されたのは1990年代。ああ、確かにそんなイメージありますけどね。ね、うん、小売業の大規模店舗を規制する大店法があり、休日に休業日数、閉店時刻などが届出制で規制されていましたが、規制緩和の流れやったのね、あれ、うん。規制緩和の流れで2000年に大店法が廃止され、大手スーパーなどで元日営業が一般的に広がっていきました。そうした流れの中で大手スーパー代が1996年におよそ9倍に当たる店舗で元日営業を始めました。大英のせいか。このクソブラック大国日本は今も大手流通グループの店舗の多くが元日から営業していますという形ですね。はいはい、ということで、まあ我々もね、元日営業してくださっている店のおかげで快適な年末年始を過ごしている面はありますんで、うん、まあ一概にね、いいも悪いも言うのは難しいですけども、まあこれで見る限りね、高楽園とかさ、ロイヤルホストとか、店屋は閉まってやろうとは思うけどね、普通に。うん、
まあ、元旦から行くかっていう。
元旦から行くかってなるから。
近所の日高屋、年末年始、一切休みないですよ、24時間で。
マジっすか、
はい、近所っつっても、あんだんとこはあれじゃねえよ。
千代田区だから。まあ、あんだんところは人の流れが多いから
な。まあ、それにしてもや。
ね、眠らない街東京だからだろ、お前んとこは。いや、でもね、まあ、この中で自体は、まあ僕はいいと思ってます。
歓迎。
歓迎。というのは、何年間で、
はい、
やんでいいでしょうと。
何でんかんでんって何でもかんでもって意味なんですか。
あ、そうですよ。
ああ、今知りました。
今知りました。どうでもいいですね。はい。何でもかんでもね、やらんでもいいとは思います。これはもうラジオ食堂で何回も言ってる話ですけども、経営としてプラスやったらいいんじゃないと。
そうね。
まあ経営としてプラスとして、まああとインフラとして、やらんとあかん、まあ社会的義務、まあそういうのが仮に合うとするんであれば、まあやった方がいいと思いますけれども、365日営業しているという看板を掲げたいから元日やるみたいなね。
そうね。
そんなレベルであればもうやらんでいいじゃねえのかなと。
てか、まあ、後楽園自体やめてもいいんじゃないかって気がしますけどね、僕。
はい。それ以上は言わないでください、佐藤さん。はい。いや、後楽園別に食えんことないっすよ。
行ったことないね。
あ、本当。
行ったことないより出すんじゃないよ。
本当だ
からなくても困
らない。本当だよ、
なくても困らない。
行って、行ってから言えよ、そういうことは。
お、みんなあるの？
まあ、まあ、まあ、1、2回しかないですけどね。
思うのはですね。
何ですか？
セイコーマートが、
はい、
記事に書いてまして、
はい、
セイコーマートは全店舗の半数以上にあたるも600店舗あたって、
ああ、なんか、去年か話題になってますね、セイコーマートの元日休業は。
う
ん、
で、セイコーマートはですね、北海道の中で、うん、いわゆるドミナント展開をしているコンビニで、
はい、
札幌は閉めていいと思うんですよ。ただ、北海道の田舎だと、本当にセイコーマートしかない。
ああ、なるほど、なるほど。
村とか町ってあるんですよ。
なるほど。
そこは閉めちゃダメでしょうね、みたいな。
ああ、まあでもそういう選び方をしてるんじゃないの、ね、そういうわけじゃない。いや、
多分そうだと思います。
ワイワイのセイコーマートに対する有機な信頼。
信頼から考えると。僕も元旦に休むっていうのはまあ、大賛成で。前、ドイツ行った時に結構衝撃を受けたのが、
うん、
日曜日に着いたんですよ。
はいはい、はい。
で、日曜日にドイツの街回ると、デパートが全部閉まってる、
ね。やってないね。
ああ、なるほど、ね。
百貨店が営業してないのね。
はいはいはい。
あと、ロンドン行った時も営業時間が結構規制されてて、
うん、
昼の3時までしかやってませんみたいな。
ああ、なるほどね。
で、やっぱり昔、ちょっとドイツは知らないけど、ロンドンはやっぱり、あまりにも過剰労働が問題になって、
うんうん、
法律で規制したっていう。
なるほどね。
歴史があって、
うん、
日本もそろそろそれやってええんちゃうかなっていう。
そうだね。
働き方改革の機運も一応盛り上がったことになってるんで、
うん、
規制するんなら今かなみたいな、ちょっと思ったりしますね。うん、
それか、
ええ、
自動化を進めていくかだな。
ああ、中国みたいに。
そうそうそうそう。
まあ別にそれはそれでいいけどね。
ね。
うん、逆にそうすれば別に、365日24時間空けてもらって構わないからね。
そうですよ。 うん、だから今ね、実はタイムズのカーシェアで、収録してるんですけど。
はいはいはい。これ無人ですね。
そう。だからこういうのは別に全然営業できるわけじゃないですか。
そうですね。
タイムズの駐車場もこのカーシェアも、全然営業できるわけですよ。
うん。
そうやったらいいんじゃないのとは思いますけどね。
無人レジの大好きな坂谷さんからしたらハッピーなニュース。
そうですね。
まあ、無人レジ大好きな。
うん、好きですよ。
それコミッションやから。
いや、そんなことはないです。
そうではな
く。たまに鬱陶しい店員おるか、そういう意味では、まあ、そういう意味合いはあるけどね。
ああ。
うん。え、佐藤さんは無人レジどうなんですか？
量が少なかったらもう、急いでたら無人レジでいいよね。
やっぱり自分でどれだけピッピとせんとあかんかという。
まあ、そうかな。でも別に無人レジあるじゃないですか、もう都内とかでも。
うん、そうですね。
って言いながら僕、まあ一回しか使ったことないですけど。
そうなんですか。
東京駅にあるんだけど。
はいはいはい。
うん、海外に行ったら多いよね、
無人レジ。多いですね。
あ、そうなんですか。うん、海外というと具体的にはどこの国？
欧州。
ああ、はいはいはい。なるほど。う
ん、いや、何回か使えばわかるんだけど、やっぱり最初は勝手がわからない。
まあそうですよね。まあ、
それだけですよね。
うん、なるほど。まあでもね、日本の人口減少っていうのは、おそらくは止めれない。まあ止める方法はいくらでもあるんだろうけど、現政権は止める気がないんで、だからこれからは人っていうのはまあ、かなり高い確率で減っていく一方ですから。
まあ日本はね。
日本はね。まあ外国人労働者を入れるとは、今国会で審議してますけども。
そうですね。
うん、まあそれはどうなるかわかりませんけども。まあ、元日休むっていう流れはどんどん続いていくんじゃないかなと。
はい。
まあだから歌舞伎町とかでやったらいいと思うんですよ。
ああ、そうね。あそこも必要やもん、
ね。
うん。
あと、1月1日。
はい。
まあやっぱ神社とかは営業してほしいですね。
そうですね。
はい。
いや、やってほしいですね。僕もそう思います。
はい。
はい。私ね。
はい。
1月1日、いつも、行ってる神社ありまして。
はい。
うん、
その近くに、スーパー銭湯がありましてですね。
はい、はいはいはい。
そこのスーパー銭湯もやってほしいですね。
なるほど。
天満坂倉は
天満坂倉もやっててほしい
ですか。やってますよね、多分。
やるでしょうね。
天満坂倉は、あれ近くにさ、天満宮があるからさ、
うん、
元日開けた方が儲かるからね。
ああ、なるほどね。
だから、坂谷が言ったビジネス上、利益あるならやればいいじゃない
ですか。そうそうそうそう。そういうだけの話です。ということです。で、同じような話題でございます。
はい。
こちらはですね、キャイコネニュースさんのですね、こちらは11月29日のニュースでございますが、過半数の企業で正社員不足、中途採用も第二新卒も応募がない飲食店では8割超で非 正社員不足ということですね。
はいはいはい、
はい。はい。帝国データバンクは11月21日、人手不足に対する企業の動向調査の結果を発表した企業に現在の従業員の過不足状況を質問したところ、正社員が不足していると答えた企業は 52.5% に上り、とんでもねえな。2006年の調査開始以来、過去最高を更新した。過去最高ですか。はいはい、
はい。
業種別では放送が 78.6% でトップだと。へえ、そうなんよ。放送な。34.1% の企業が非正社員も不足と回答した。うんうんうん、業種別では飲食店が 84.4%。しゃあないな。他、うん、業種を大きく引き離した。以降、飲食、料品小売、ああ、なるほど。メンテナンス警備検査 55.7%、娯楽サービス 54.9%、人材派遣紹介 54.7% が続いた。
うん、
上位10業種中7業種が小売、個人向けサービスであり、接客業を中心に人手不足が深刻だということですね。まあ、社内。
うん。まあ、今までやってきたことを見ろってことですね。
そうですね。う
ん、それ以上でも以下でもないですね。
そうですね。
今までやってきたこととはどういうこと？
渡辺美樹さんの悪口言うやめろよ、お前。
飲食のバイトが不足しているのはイメージが悪い。
渡辺美樹のせいに何でもすんな、お前。
渡辺美樹のせいにしてないわ。
してない、
うん。90年代後半から、0年代前半は、我々まさに就職氷河期世代じゃないですか。
そうですね。ね、はい。
もうそんな正社員が足りないのはね、正社員を採用、まあ、絞ってたから、
うん。
うん。それ以上でも以下でもないじゃないですか。
まあそうですね。弊社もね、
はい。
正社員、基本的にね、うちの会社は正社員なんだけど、
はい。
コールセンターだけ非正社員なのね。
はいはいはいはい。
大変や言うてたわ、この前。
採用が？
採用が。
ああ、そうやろうな。
今、時給な、
うん。
1500円でも集まんへん言
う
てたな。
うわぁ、すごいね。
1500円
や。1500は相当やな。
だから8時間労働で12000円やで。
うん。
12000×22日は26万、27万。
なぁ。
正社員よりもらってるからって。
ああ、ほんまや。正社員で初任給超えるわ。
なぁ。まあ、ボーナスないけどね。
ああ、そうやな。
すげえな、東京って思ってさ。
でも、御社のコールセンターなんて、
はい。
別に東京で採用する必要なかろ？
まあな。
うん。 まあ、ただ、まあ、地方にね、大々的にやろうと思うと、そのための設備投資が必要だし。
ですし、
また東京以上に地方の方が人材集まらへん
から。そうそうそうそう。だから、しかもそういうので、ようわからんところにコールセンターなんか建てたら、うん、もっと人が来へん。
うん、なるほど。それは間違いない。
って言ってました。大変やねんて。
まあじゃあインドかな。
コールセンターはあれだし、あれやね、沖縄とか北海道が人気ですけどね。
うん。う青森とかね。ね、うん。人件費安いところ
に。弊社も北海道に持っております。
うん。まあコールセンターはどうでもいいんですけど。いやもう本当に。
でもさ、これソース見るとさ、
はい。
正社員が不足しているっていう企業は半分超えてるじゃない？
はい。
でも、非正社員が適正または過剰って言ってる企業は6割超えてるからね。
あ、そうなんだ。
うん。
だから飲食が足りないんですよ。
あ、まあ、
いやだから非正社員は適正なんですから、うん、または過剰なんですから、はい、それたち正社員にしたらいいだけじゃないですか。
タブー中のタブーに触れやがったこいつ。
まあでもそういうことでし
ょ。MBA 橋場がタブー中のタブーに触れやがった。
それはなかなかコストの問題もあって。
だから、
うん、
その程度でコストダウンでするような企業は、うん、市場から早撤退せえと。
まあそういうことですね。
あ、そういうことなんですか。はい。はい。同じような話題で、こういう話題。これはちょっとね、時代感じるで俺、すごく好きなニュースなんですけども。こちらはですね、2018年11月14日のニュース。
はい。
外食顧客満足度ワーストランキングということですね。週刊ダイヤモンドの記事の天才でございますけども、うん、
はい、
外食のブランド別のですね、
はい、顧客満足度の、まあ、はい、ランキング、しかもこれワーストランキングですね。
まあ一応ベストランキングもございます。
そうですね。
はい、ざっと読み上げてみます。
はい、
1位わらわら、2位むがさき、3位しらきや、4位魚民、5位しょうや、6位あっけんで、7位千年の宴、8位よどんたき、9位つぼはち、10位どまとま、11位わたみざわたみ、12位ざんめしや、13位花の舞、14位日本海しょうや、15位魚屋道場、16位山内農場、17位ジョナサン、18位、山田うどん出ましたよ、18位山田うどん、19日、金の蔵、20位、ワタミンチ、ワタミばっかりやな。
ワタミ強いな。
21位、明大富士と、もうそうなんよ。富士蕎麦、明大富士蕎麦。22位、2位、和食里、23位、花屋与兵でよかった。
花屋与兵。
合ってます？はい、すいません。24位、ココス、25位、夢あんのかなこれ。
夢
あん。夢、
26位、ドサンコ、27位、安楽亭、28位、ベニテン、え、これ、東店、
東店舗。
東店舗。29位、ジョイフル、30位、丸松ということですね。
うん。
わたみ無双。
いやでもちょっとこれ、かわいそうだよね。
まあ、どういう聞き方を誰にしたのかによるからな。
ね、はい。
うん、まあ、でもじゃあ、わたみが満足度高いかというと、まあ、高くはないだろう。
まあ、高くはないでしょうけどね。
いや、これね、アンフェアだと思いますよ。
は
い、
アンフェア。
アンフェア。
うん。だって、要は、これ、ワースト30のランキング見ると、
はい。
例えば20位まで見たとして、そのうちの17が居酒屋なんですよ。
はい。
で、ベストランキング見ると、居酒屋ね、1個も入ってこないのよ、ベストに。
そうですね。
うん。で、レストランが高級レストランばっかりやね。
まあ、高級ではないですけどね。
あ、いや、でも高級レストランという、うん、業態で、ベスト30に入っている企業もいくつかあるわけですよ。
はい。
うん、
まあね。まあでもその、コストパフォーマンスも含む顧客満足度であるとは思うからね。
いやでもさ、サービスってお金によって得られるサービスって違うじゃないですか。うん、サービスにも値段があるじゃないですか。
うん、まあそうですね。
うん、これそのこと分かってない人が、サーベイの対象者にいるとしか思えませんね。
いやまあでも、例えばね、11位丸亀製麺とかは。
それはどっちの？
ベスト。あ、ベスト、ベスト。ベスト、ベスト11位丸亀製麺とかはね、昔からこういう顧客満足度調査では、上位常連ですけども。
うん、
まあこの辺はまあ別にそんなね、サービス的にいい店舗ではないですけども、やっぱ味とコストパフォーマンス選ばれてるんじゃないですか、この辺は。
う
ん、
いやだからこのランキングで、
うん、
褒められるべきはそうした安い、
うん、
低価格帯でありながら、ランクインしている丸亀製麺とか、
スガキ屋
なんですか。とか、スガキ屋とか、あと僕の大好きな無天くら寿司であって。
そうですね、
無天くら寿司が上位に入るのが納得いかない、うん、まあまあそれは個人の価値観ですね、うん、
それは個人の価値観です、
ね、個人の価値観ですね、
うん、でこの中で危機感を覚えるべきは、
はい、
高級レストランでありながらワーストランキングに唯一名を連ねてしまった、うん、当店校でしょうね。
あ、当店校でそうなんですか。僕
行ったことないです。橋場さん、僕もねそこだけ気になったんですよ。
はい、
あの当店校だよね、うん、
あの当店校です、
ね、
どの当店校ですか。
上野動物園でパンダの赤ちゃんが生まれたという理由で株価が上がったことで同じ
そうなんですか。
当店、中華レストラン、
うん、
結
構あるよね。
まあ、結構あります。まあ、うん、まあ、チェーン店ですけど、まあ、一応、その、高級というか。
サクッとは入られへんやろ？
そうですね。うん、あんまりサクッと入れない。予約していくとか、まあ、そんな感じの店ですね。
で、ちなみにちょっとベストもザッと言うの読み上げます。うん、1位、寿司長島、さすが、あの、千葉の誇り。
2位、千葉、
寿司長島。
あ、長島あるね。
はい。2位、モスバーガー。3位、おでのフレンチ。4位、浜勝。あ、浜勝入ってきた。これ、長崎のチェーン店ですね。5位、梅の花、知らんです。6位、木曽路。
木曽路？
そうね。7位、フレッシュネスバーガー。うん、8位、大戸屋。あ、さすがです。8位、9位、俺のイタリアン。10位、ブロンコビリー。11位、丸亀製麺。12位、スガキ屋ラーメン。13位、焼肉キング。14位、カツヤ。15位、いきなりステーキ。16位、無天くら寿司。17位、リンガーハット。18位、スシロー。19位、サブウェイ。20位、和光。21位、ウオペイっていう魚。
ウオペイ、あります。
ウオペイ。22位、はい、バーガーキング。23位、餃子の王将。24位、ポポラーマーマ。はいはい、25位、星のコーヒー店。26位、はいはい、8番ラーメン。8番ラーメン入ってくるんだよ。27位、サーティワンアイスクリーム。28位、ケンタッキーフライチキン。29位、アミヤキ亭。30位、米田コーヒー店ということですね。
まあでも、まあ、納得感ありますけどね。納得感ありますね。僕は。
いや、だから、やっぱり僕の個人の感想で言うと、
はい、
ベストに入っている店は僕の好きな店多いですし、ワーストのに入っている店は、
はい、
僕個人的にはもう一生行きたくない店ばっかりなんで、まあ。
それあなた居酒屋が好きじゃないだけじゃないですか。
うん、でも、これに関してはね、もう、ラジオ食堂でも何回か言及していることですけど、
うん、
もう居酒屋という業態自体が、うん、終わってるんですよ。
うん、
だから、居酒屋という、ある程度何でも出すタイプの居酒屋、
うん
は、もう、今の市場では、勝ち目がない。今、居酒屋といえば、最近ちょっと人気落ちてきてますけども、
はい、
鳥貴族。
はいはいはい、はい。
鳥貴族無双の状態でございますけども、若い人には、ね。
あ、そうやな。そういえば鳥貴入ってないね。
まあ入ってないですね。最近落ちたんですかね。まあ、ということで、ある程度、業態を絞って、
うん、
クオリティとコストを両方上げていかないと、
うん、
まあ、今の市場では太刀打ちできない状況がある。だからこのベストに入ってるところって、なんていうか居酒屋みたいな、うん、何でも出すような店じゃないじゃないですか。
まあそうですね。まあ、ある程度何かに特化した店
で、ね。そう。そう。そうしないと今の市場では受け入れられない。かつ、さっきもニュースであったみたいに、うん、とにかくそういう従業員が集まりにくい、集まるとしても賃金が高くなってしまう。
うん、
そういう状況では、さらに悪循環、うん。その従業員のコストを、例えば材料費で転嫁していかないといけない。さらにコストを下げて、クオリティを下げつつ営業していかないといけない。
うん、
っていう状況が、これから先、絶対に待ってるはず。
まあ、デフレが終わりかけてますからね。
そう。
インフレ基調に向かうと確かに居酒屋っていう業態はしんどいでしょうね。
うん。まあ、そういう状況なんで、まあ、当然の結果でしょうと。
なるほど。
感じます。だから本当ね、ファミレスもね、最近元気ないってラジオ食堂で言ったけど、
はい、
ファミレスも、例えばサイゼリヤとかさ、
うん、
まあちょっと違うかもしれんけど、バーミヤンとか、
はいはいはいはい、
そうやって特化していかないと、細分化していかないと生き残れない時代になってきますんで、まあその辺がかなり明確に出たランキングじゃないかなと。
うん、
感じた次第ですね。まあ個人的には寿司堂がくら寿司より下はってなってるぐらいですね。僕個人的にちょっと納得いかない。
ああ、納得いきますね。うん、
寿司堂が
くら寿司が16位、寿司堂が18位です。
まあでも 0.2 ポイント差ですからね。
ああ、そっか。まあそんなもんか。
一時期さ、
はい、
私独身寮にいた時みんなで回転寿司行きまくってたけど、
はい、
その時はもう圧倒的にみんなクラ派だったね。
ああ、そうですか、う
ん。はい。
ただ久しぶりにクラ行ったんですけど、
はい。
ちょっともう卒業しようかなって思いましたけどね。
さすがに。わかった。
さすがに。
あれだ。
はい。
ブダイのテストだ。
あ、それ、わかる。絶対わかる。
寿司郎。
絶対わかる。
寿司郎くら寿司。ブラインドテストの時間だ。
寿司郎くら寿司？
そう。
両方まずいって言って終わるな、俺多分。
いや、まあ、それは寿司郎の方がうまいよ。
え？くらでしょ？
いや、寿司郎の方が美味しいと思いますよ。
そう？
うん。
寿司郎の方が絶対うまい。
やっぱりくら寿司は無点ですから。
あ、そうですね。はい。
じゃあ、くら寿司、まあ、くら寿司はやっぱビッグラポンが。
どうでもいいです。どうでもいいです。はい、ということですね。はい。じゃあ、こちら、最後ニュースになりますけれども、はい。
はい、
マクドーさんの話題もね、
はい。
ちょっと一応触れとこうかなということで。
そうですね。先ほどのランキングに全く登場しなかったマクドナルドですね。
ああ、なるほど。それだけなんていうか、
特徴ないんやなっていう。
いや、まあ、それだけ当たり前になっているという。
まあ、そうですね。
日本人は。ね。2018年11月1日のニュースというか、ニュースというか、これはですね。マクドナルドの発表でございますね。2018年11月1日、アメリカンデラックス、テキサスバーガーとアイダホバーガーを、マクドナルドは、発売しましたということです。テキサスバーガーがですね、490円。両方490円ですね。う
ん、割と値段的には、まあ、上げてきた感じです
ね。そうですね。テキサスバーガーがですね、ハンバーガーに、バーベキューソースが濃厚ということと、はい、アイダホバーガーは、肉厚ビーフと、ポテトパティで豪快っていう形で、新メニュー出してきましてですね。
はい。
はい。
食べましたか、坂谷さんは。
両方食べました。
おー、いかがでした？
同じ味しました。いや、ちょっとごめん。最近ね、ラジオ食堂内では、
うん、
マクドナルドさんは、うん、最近はマシになってきたねって言ってたんですけども、うんうんうん、マクドナルドさん毎年で、ね、
うん、
アメリカンデラックス外し続けてるね。去年も大概やったけど、今年も大概やわ、正直。
まあでもこれさ、確かに同じ味がしてマジかって思ったけどさ、うん、材料ほとんど一緒やな。
うん、そう。
あれやろ、これポテトとオニオンぐらいしかさ、違いないやろ。
そうなんですよ。
チーズも両方入ってるし。
両方ともね、バーベキューソースなんですよ。
あ、じゃあもう一緒やんけ。
無能采配。
もともと。
そう。アイダホバーガーも、バーベキューソースで、バーベキューソースの味しかしないんで、
うん、
本当びっくりするぐらい入ってるハッシュドポテトの味がしないんで、
あ、
真面目に同じ味なんですよ、これ。
ハッシュドポテトが中に挟まっているの？
うん。
うん。まあでも、バーベキューソースの味が強いから、そいつに消されちゃっても、
うん、
ハッシュドポテトの味なんかしねえと。
そう。いや、もともとね、僕、このアイダホバーガーですげえ好きで、
はいはい。
ビッグアメリカシリーズの。
うんうん。
ちょっと今回は、あまりにも、しょうもない立て付けやなと。
え、それ毎年テキサスアイダホってあるわけ？
いや、去年違いました。忘れましたけど。
で、なんでテキサスでなんでアイダホな？そのアイダホはなんとなく、
ポテトだ
と思うんだけど。
まあ、テキサスはね、テキサスといえばバーベキューですっていう、そのイメージです。
でも、アイダホバーガーも、
バーベキューソースですけどね。
まあ、どっちもアメリカのイメージなんじゃないですかね。
そうですよ。
アメリカといえばみたいな。
なんかもうちょっと分かりやすいのにしたいのにね、ハワイバーガーとかさ。
ロコモコバーガーですね。
あったのか。
あれは、ラジオ食堂内では好評です。
じゃあ、バーモントバーガーでカレーにするとかじゃダメですか？
それが通じるのは日本だけです。
そうですね。じゃあ、リンゴと蜂蜜で。
それが通じるのも日本だけです。まあ、日本で発売するんだからいいんですけど。
はい。
はい、いや、今回は外してましたね。しかも490円。
結構するな。
そう。ちょっとびっくりして、俺。
それ単品で？
単品で、うん、攻めてきたね。
攻めてきた。最近、マクドさんは、
はい、
若干ちょっと、いろいろなことを反省されたようで、
はい、
300円台から、まあ、400円をあまり超えない価格帯でやってきたんですけども、
うん、
ここでちょっと強気になってきましたね。
うんうんうんうん、
まだ、客離れ起こすんじゃないかなと心配になってるんですけど、
あ、まあそうね。
上半期も言いましたけど、
うん、
マクドナルドさん、最高益更新されてますんで。
そうですね。まあ、これが追い風になるかどうかですね。
はい、ということですね。ちなみに、橋場さんは最近マクドナルド行かれました？
全く行ってないですね。
でしょうね。
はい、行く気もないですね。
そうでしょうね。まあ、佐藤さんは、聞かないの分かっているので聞かないですけども。
いや、でも、聞かないわけじゃないよ、なんか。
あ、そうです
か。それしかない場合とか。
ああ、はいはい。
いや、それしかなくても行かへんな。
あ、それしかなくても行かない。
うん。
ハシバにとってマクドは毒、食い物ではない。
まあそうね。いや、なんかやっぱり決定的にマクドってお腹いっぱいにならへんやんか。
なるよ、なるって。あ、そう。
ね、マクドでお腹いっぱいにはなるんだけど、
うん、
なったらダラーンとだれちゃうねん。
あ、そうそうそう。
ポテトとか食うから。
あ、そうそう、まあまあまあまあ。なんかね、体が疲れるだけなんだよね。
あ、なるほど。
でもマクドのポテトうまいんや。
あ、好きだね、俺も。
まあまあ、美味しいけどね。
美味しいんかい。
まあ、まあ、あれ、塩やけどな。
だからなんかね、食べ物を食べたっていう充実感より、胃が重いっていう倦怠感の方が増してしまうんだよね、僕にとってはね。
あ、そうですか。うん、それは残念ですね。うん、昔マクドナルドの株主だった橋場さんもね。
本当ですね。
前、
ね、もう今は勝也が大好きです。
まあまあか、まあ勝也はマクドナルドよりは上等な食い物ですけどね。
そうですね。あと、まあどうせ体が持たれるなら天一食いたいっていう。
なるほどなるほど。
なるほど。
なるほど。
僕マクドも天一も、はい、ネガティブですけど、
うん、
どうせグテンとするなら天一ですね。
そうですか。はい、
そうです、
ね。マクド不人気ですね。
まあ行かないですね。
やっぱタコベルやな。
そうですね。まだあんの
かな。そうですね。まだ。そう。だから、まあ、この話はもう余談ですけども、早くファットバーガー行かへんと。
そうですね。行ってください。頑張ってください。
いや、皆さんも行きましょう。
いや、ファットバーガーは坂谷さんで、
はい、
パンダエクスプレスは佐藤さん、坂谷さんのお二方でいいんじゃないかなって思
う。いや、俺パンダエクスプレス行きたくない。
行きたくない。
行ったけどね。
行っとったね。
そこで君とまた